こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。化学品質スタンダード問題230選改訂版は、西村能一、酒井俊明による大学受験向けの化学問題集である春大受験シリーズの一冊として、化学基礎化学の全範囲から大学入試で繰り返し問われる重要テーマを230題に絞って収録する。対象となるのは用語や基本法則を学び終え、教科書の例題や学校配布の基礎問題集をある程度解けるようになった学習者である。本書の目的は知識の暗記を答案作成に使える問題処理へ移すことにある。分野別の構成により理論向き有機などの理解状況を点検しながら演習できる。各設問には小問ごとの難易度が3段階で示され、解説は冗長な講義ではなく解法の辻道を確認する形式をとる。基礎から標準へ進む過程で品質の考え方と計算手順を定着させるための教材である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、入試品質テーマを230題へ集約した標準演習の設計、本書の核は、化学基礎化学の全範囲を無差別に大量演習するのではなく、大学入試問題から品質かつ重要なテーマを230題に選び出している点にある。受験科学では物質量、三塩基酸化還元平衡、電池電気分解、無機物質の性質、有機化合物の反応など出題の形を変えながらも繰り返し問われる論点が多い。したがって問題数の多さだけではなく、典型的な問い方に接触する密度が重要になる。本書はこの段階に必要な演習を分野別に置くことで知識の穴と処理の弱点を特定しやすくしている。230題という分量は全範囲を一巡するには十分でありつつ、何ヶ月もかけて一度だけ解く教材にはなりにくい。解いた問題を再現できるか確かめ、誤答した論点を教科書へ戻って補う反復に向く。網羅性を問題数で競う教材ではなく、標準的な入試問題を通じて必要な型を選別して身につける教材として位置づけられる。次に、小問別の3段階難易度表示が理解度の診断を可能にする。各設問の小問ごとに3段階の難易度が表示される点は、本書を単なる演習集ではなく理解度を測る道具として使うための仕掛けである。一つの大問を正解したかどうかだけではどの知識や操作が不安定なのかは分かりにくい。例えば、反応式は立てられても量的関係の計算で失点する場合や、基本事項は答えられても条件の読み取りで迷う場合がある。教問単位で難度を確認すれば、優しい段階で止まったのか、標準的な統合問題で詰まったのかを区別できる。学習者は正誤だけを記録するのではなく、難易度と誤答理由を対応させると良い。低難度の失点は教科書知識や基本計算の再確認、高難度寄りの失点は設問条件の整理や複数知識の接続を課題として扱える。この表示は苦手分野を感覚で判断せず、復習の優先順位を決める助けになる。ただし、難度表示は目安であり、初見の設定や計算量によって体感は変わる。表示に依存せず、自力で理由を説明できるかまで確認することが重要である。さらに、必要最小限の解説で解法の流れを再現する訓練、本書の解答解説は、詳細な講義を長く展開するよりも問題を解く上で必要な解法の流れを示す方針で作られている。これはすでに基本事項を学んだ受験生が解答を読むだけで分かった気になることを避け、自分で答案の道筋を再構成することを求める形式である。化学の標準問題では公式や反応式を知っているだけでは足りず、与えられた条件を整理し使う法則を選び、数値や化学種の関係に落とし込む順序が問われる。簡潔な解説はその順序の骨格をつかむには有効である。一方で、用語の意味や理論そのものが曖昧な段階では説明が不足しているように感じられる可能性もある。その場合は本個だけで完結させようとせず、教科書、授業ノート、基礎問題集へ戻るべきである。効果的な使い方は、まず時間を決めて自力で解き、採点後に解説の過去が何を根拠にしているかを確認し、最後に解答を見ずに同じ方針を口頭または紙上で再現することである。解説を受け身で消費せず、思考手順の検証材料に変えることで価値が高まる。そして、基礎知識から標準的な入試答案へ移るための適切な開始時期、本書は初学者にも取り組みやすい基礎的な問題集として案内されているが、化学を初めて学ぶ段階で最初に開く教材という意味ではない。化学用語、基本反応、計算の基礎を理解し、教科書例題を大きく滞りなく処理できる状態が望ましい。前提が整っていれば、本書は知識を単元ごとに孤立させず、入試問題の文脈で使う練習になる。反対に、モル計算、化学反応式、電離構造式などの処方で頻繁に止まる場合は、問題の難しさではなく、土台不足が原因になりやすい。その状態で先へ進むと、解答の暗記に傾き、分野が変わった際に対応できなくなる。 学習は教科書内容の理解、基礎例題の反復、本書による標準演習という順で進めると役割が明確になる。また全範囲の学習後に通読的に進める方法だけでなく、学校授業に合わせて一旦もずつ使う方法も考えられる。後者では理解直後に典型問題へ触れられるため知識の定着を確認しやすい。自分の履修進度と弱点に応じて使い方を選べることもこの問題集の実用性である。最後に、難関対策への橋渡しと過去問へ接続する位置づけ、収録レベルは基礎から標準が中心であり、品質パターンを確実に処理する力を養うことに重点がある。このため、共通テスト対策の知識確認にとどまらず、地方国公立大学や中堅私立大学を含む個別試験で求められる標準的な記述計算問題への準備として活用しやす。一方、最難関大学で出題される複雑な設定、深い考察、重い計算量を伴う問題だけを十分に網羅する教材ではない。志望校がより高い難度を要求する場合でも、いきなり高度な問題集へ進む前に本書の問題を安定して解ける状態を作る意味は大きい。標準問題で答案方針を立てられないまま難問に触れても学習の多くが解説の追認になりやすいためである。本書を一周した後は5答問題を中心に再演習し、志望校の過去問で不足する分野や形式を確認する。その結果に応じてより高難度の問題集や分野別教材を追加するのが合理的である。つまり本書は合格水準を一冊で保証するものではなく、基礎理解を標準的な実践力へ変え、過去問分析と次の教材選択を可能にする中核的な一冊である。結論、化学品質スタンダード問題230選改訂版は教科書内容を学び終えた後、入試で通用する標準的な問題処理力を身につけたい高校生に適した問題集である。特に学校の基礎問題集では解ける一方、初見の入試問題になると何から着手すべきか迷う学習者に有用である。品質テーマを230題へ絞り、校問別難易度と簡潔な解法の流れを組み合わせているため、学習者は量に圧倒されず弱点の特定と反復に時間を使える。詳細な講義型参考書や最難関向けの大量問題集とは役割が異なる。本書の強みは、基礎知識と難問演習の間にある標準レベルを分野横断的ではなく全範囲にわたって体系的に扱う点にある。用語や理論が未定着なら先に基礎教材を補い、本書では自力で方針を立て解説をもとに再現する学習を徹底すると良い。一周後に5答問題を解き直し、志望校の過去問へ進めば必要な追加対策も判断しやすくなる。無理に難問へ急がず、品質の標準問題を確実な得点源に変えるための実践的な選択肢である。ご支援いただける場合は西村農一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。